正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は2月24日午後1時を回りました。ね、お昼ご飯を食べてちょっとネムネムの方もいらっしゃるかもしれませんが、
いけませんよ、
ね、ちょっとあの食事の後休憩しながらですね、はい、あのしばらくお付き合いいただきたいと思いますが、
よろしくお願いします。
はい、今日のですねこの番組のテーマはですね、
はい、
気候非常事態宣言。
気候非常事態宣言、
はい、すごくまあ固い言葉でね、ちょっとこう深刻な言葉ですが、その話をね、まあ、したいと思うんですが、異常事態になってる場所がありましてね、
はい、
と今月の6日のことです。場所は南極です。南極って言ったら大陸自体が氷に覆われて、でペンギンさんがたくさんいるというイメージがありますね。
イメージあります。
で、まあ、氷の上にあのいろんな、まあ、昭和基地も含めてね、いろんな基地があったりとか、でその場所でですね、なんとこの2月の6日最高気温はですね 18.3 度を記録した。で 18.3 度って言ったら、大阪ですと4月の中旬並みぐらい
ですよね。
最高気温として
春の気温ですよね、うん、
で、あの今までの記録が2015年の3月24日に 17.5 っていうのがあったんだそうですけども、基本的にはもうこれも異常で、それを更新してしまったんですって。
そうですか、
うん、いろんな原因があって、フェーン現象が起きたんじゃないかというニュースになっているんですね。まあ、山を越えた気流が吹き降りて、それが暖かい風になったという形なんですけども、でも多分ですね、この前回の記録 17.5 度を超えたという、まあ、原因はフェーン現象だけでは多分あの説明できないと思うんですね。でこのあたりの影響が地球温暖化、地球全体の気温が上がってるという、まあ、一つの証なのかなと。
なるほど、
うん、あのまだ研究してね、そうじゃなかったという結果になるかもしれないですけども、今言えることは、まあ、それで間違いないのかなとは思うんですけどもね。
なので今日のテーマ、気候非常事態宣言というのが出てきたわけですね。
そうです、あのいろんなところでこの宣言を実際もう出しているところが多くなってますのでね、今日はその話をしたいと思います、はい、
よろしくお願いします、
はい、
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
はい、今日のテーマは気候非常事態宣言、
はい、
ね、かなりちょっと怖い感じのする言葉ですが、
そうですよね、
気候に関する非常事態宣言が今ですね、いろんな自治体または大学などが発表しています。
発表がされてるわけなんですね、
うん、実際にも、あの世界的にあちこちで発表されてるんですね、はい、でこの気候非常事態宣言というのはどういうものかと言いますと、うん、気候変動に対して、のいろんなその国としての政策を立案したり、
はい、
計画を立てたり、それから気候変動問題を克服しようというための、キャンペーンなどの対応を優先的に取るための宣言というふうに書かれております。
なるほど、はい、
でこれを、まあ、気候非常事態宣言と、もともとのその、海外発の、ね、言葉なんですけどもね、今までね、その非常事態宣言って聞いたことあります？
なんか本当に得意な時ですよね、本当に災害が起きた時とか、
うん、そうそう、大きな災害が起きた時に、この国は非常事態宣言を出しました、というのはありますよね、でそれの簡単に言ったら気候版なんですね。じゃあその非常事態宣言って何か、これもちょっと辞書で調べましたので、ちょっとあのお聞きくださいね、
う
ん、非常事態宣言とは、災害などによる国家等の運営の危機に対して緊急事態のために政府が特別法を発動することというふうに辞書には書かれております。それの機構版ということなんですよね、うん、で実際その宣言を出しているところがたくさんありまして、国レベルで出しているところがあります、
はい、
あ、ちなみに日本は宣言出していません。
出してないんですね、
日本としてはね、国としては出していないんですが、はい、世界的に見ますとね、今手元の資料ではスコットランド、
うん、
イギリス、
はい、
それからアイルランド共和国、
はい、
それからポルトガル、
はい、
カナダ、
うん、
それからフランスです。であと小さい、 国であったりね、例えばその自治権を持ったイギリスの王室が管理している領土であるとかいろいろありまして、ジャージーというところであったり、マントこれ島ですね、マント、
はい、
それからですね、ホーリーシー、
ホーリーシー、
これ簡単に言うとバチカン四国のことです。
あ、そうですか。
ちょっとあの乱暴に言ってしまったらバチカン四国のことなんですね。
そうなんですね、うん、
その場所がこの気候非常事態宣言を発表しております。
なるほど。
でこれ全てですね、はい、昨年2019年の段階で発表されているものなんですね、
はい、う
ん、
もう次々と言っても過言じゃないですね。結構あちこちからということですね、うん、で
その各国がどのような取り組みを実際ね宣言を出した後してるかっていうのは、全部ちょっと調べきれてないんですけれども、はい、まあ、国によっては特別な法律を作ってね、うん、あのいろんなその規制をかけたりということをしてるんでしょう。
なるほど、
うん、そういう動きが実際にもう国レベルであるということを皆さんもぜひね、あのご存知いただきたいと思います。
はい、
でさて日本はどうかと。
そうですね、国では宣言してないわけですね。
日本もですね結構あちこちでこれ宣言出しているんですよ皆さん。
そうなんですか、
うん、まず一番最初に気候非常事態宣言を出したのがですね、自治体としては長崎県の壱岐市です。長崎の壱岐市というのは壱岐の島という島ですね、
そうですよね、
はい、でこちらで、2019年昨年の9月25日に宣言しております。
そうなんですね、
はい、
日本で初めて、
日本初なんですね。
あ、そうなんですか。
でその次が、神奈川県の鎌倉市、
はい、
これがその市議会で決議されたのが、2019年の10月4日
なるほど。
そしてそれを受けて、はい、ついこの前ですが2月の7日に、鎌倉市の市長さんが表明されたという流れになってますね、
はい、
でそれから都道府県で出てるのがですね長野県、
うん、
それから神奈川県、
はい、
この2つの県です。
なるほど、ちょっと大きくなりましたねエリアが。
それからですねこれはあの僕も実は実際にその場所に行ってね、あの現地の動きを見てきた、これ長野県内の白馬村ですね、
はい、結構ここのトピックスは有名というか割といろんなところで、ね、うん、お話が出てますよね。
あの白馬ってちょっと関西から遠い場所なんですけど、うん、なってしまいますけれども、スキー場がたくさんあって ねあのウィンタースポーツの盛んな場所、
そうですよね、
まあ、今年はちょっと大変だったみたいです、雪が少なくて ね、
なんかね、そんな情報もね、うん、でも大阪からも本当 毎週のようにバスが出てたりして、
そうですね、
結構関西の方もあちら行かれてますよね。
スキーやスノーボーダーは行かれてますよね、うん、ご存知方はご存知だと思いますが、白馬村が2019年の12月4日に宣言されております、
うん、はい、
経緯としては高校生を中心とした、いろんな活動がね、高校生たちが村長さん出してくださいよっていうことで村が動いた
ですよね。この番組でも正木さんがね、はい、主催にも行かれたり、
あの少し前に、ね、お届けしたと思うんですが、
はい、
でそれからまだありまして、福岡県の大木町、
大木町
というところ、それから鳥取県の北栄町、
北栄町、はい、うん、
それから関西ありますよ、大阪府の堺市、
堺市ですか、そんな遠くないところですね、
う
ん、
昨年の12月の20日に、うん、気候非常事態宣言を、まあ、発表しております。
そうですか。
でこうやって言いますとね、まず日本って国レベルではまだ出していないという事実があります、
はい、
でも海外に目を向けると、まあ、イギリス、フランス、カナダ、ポルトガル、うん、結構もう皆さんご存知の国が出しているという現実があるんですね。今日はその気候非常事態宣言というものにあのスポットを挙げててるんですが、はい、例えばその二酸化炭素排出削減に向けてね、あの実質ゼロに向かいましょうっていう、そういう宣言、うちはそういうふうに向かいます、頑張りますっていう宣言を出してる、自治体もたくさんあるんですね。
あ、そうなんですね、うん、
でもその気候非常事態宣言出してるのは今お話した通りということで、世界的に見るとまだまだ少ないんですね、うん、で日本というのは、はい、とにかくその気候変動に関する、情報が足りないですし、情報足りないから意識も残念ながらそれほど高くなくてね、取り組みが、欧米に比べて進んでるかというと、まあ、全く残念ながらそんなことはなくてね、
そういうことになるんでしょうか、
うん、そんな現状があります、
はい、
まあ、日本はこれから先もね、石炭を使った火力発電所をまだ作るんだというね、
はい、確かに
で、ね、これ海外でこういうことを話してたらもうちょっと何言ってんのみたいなノリなんですよ皆さん、日本にお住まいの皆さん。僕は海外に行って話したことないですけど
前にもね、そうだここでもね、専門家の江森先生も話してくれました、うん、化石賞というね、あの賞までもらった日本でございますが、
そうそう化石賞をもらったんですよ、はい、2回も一つの会議の中でね、うん、という現状がありますので、うん、まあ、とりあえず今はこんな状態だということをここでお届けしたいと思います。で、一曲をお届けしましてね、その後は、はい、日本で一番最初にこの宣言を出した長崎県の壱岐市にもう少しスポットを当ててね、ご紹介したいと思います、
はい、
ではここで一曲お届けしましょう。
ザ・ビートルズでイエロー・サブマリン。
In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the landOf submarines, so we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all
ザ・ビートルズでイエロー・サブマリンでした。
さて今日のテーマは気候非常事態宣言というね、はい、難しい言葉、
ね、
ちょっとね、怖い感じの言葉
です。そうです、なんかもうね、言葉だけですと本当にちょっと危機感を覚えますが、
この気候非常事態宣言は世界的には各国でも宣言されていて、日本は国としてはまだ出してないんですけども、いろんなあの各自治体がそろそろ出し始めてきてるところと、特にこう昨年の12月にバタバタっとね、あの意識が高まって宣言をあちこちで出された状況なんですね。でそんな中でもですね、日本で一番最初に気候非常事態宣言を出したのが長崎県の壱岐市。ちょっと機会がありまして、こちらにね行ってきました。
あ、そうですか。
はい、福岡の博多港からだいたい高速船に乗ると1時間ぐらいで着く場所なんですね。
はい、
で面積はと言いますと、小豆島よりも少し小さい、あの自然が本当に豊かでね、あの海がすごく綺麗でした。
あ、そうですか。
で少し晴れ間も出たり曇ったりしてたんですけども、晴れ間が出るとちょっとこう海にサンゴ礁があるんじゃないかみたいな海の綺麗な色をしてましたね。
海に囲まれた、そういうねサンゴに囲まれた、うん、いいですね。
で歴史的にも非常に重要なところで、魏志倭人伝に出てくるんです。
そうですよね。
縄文時代の遺跡がたくさんあったりとかね、本当にこういろんな面で文化的にもね、自然の面でもすごく、まあ、環境にいいというのかな、すごくこうあのちょっとこう特化した場所になってますね。
だからこそこう守るためにもそういう宣言がされたわけなんでしょうか。
でそうなんです。僕はそう思いまして、自然豊かだし、そういう意味もあって、でまず初めに日本でね気候非常事態宣言出したのかなと思って現地に足を運んだんですが、はい、実はそれ経緯がありましてね、まず初めにこの長崎県の壱岐市というのは2018年、一昨年の6月に、
はい、
SDGs 未来都市というものに選定されてるんです。これ国が選定したんですね。
そうなんですね。
壱岐市が島としては唯一選定されて、でここでそのじゃあその SDGs ね、持続可能なその未来に向かってのいろんな取り組み、目標を決めての取り組みの、まあ、モデル都市みたいな形に選定されたので、そういう意識がすごく高まったというまず最初の出だしがありました。
そうなんですね、
うん、
はい、
でそういうこともあって、まあ、その気候非常事態宣言というものがあって海外ではあちこちで出しているという情報も入り、日本では割と早めに入っ ったんですよ、その情報が。
そうなんですね、うん、
なのでその日本としては宣言、日本の中では宣言が早かったという経緯があるんですが、うん、でももちろんそれだけではなくてね、
はい、
その壱岐市の持ってる自然がどうなってるか、変になったのか、
うん、
そのあたりを鑑みてじゃあ宣言出そうってなったんですが、
やっぱりでも生態系が崩れたり何かがあったわけですよね、きっと、う
ん、その宣言に実際至った経緯をですね、
はい、
なんとか僕の拙い技術を使いましてですねあのインタビューを取ってきました。
そうですか、
うん、壱岐市役所の SDGs 未来課の篠原さん、
はい、
これ担当の方なんですが、インタビューをねしてきましたので、少し短いですけどね、そのインタビューをお聞きください、どうぞ。
まあ壱岐もですね、実はそのここ3年ほどですね、いわゆる50年に一度の大雨というものに、まあ、3回も見舞われているという状況もございましたし、また一方ではですね、壱岐市は農業が盛んなんですけれども、特に水が必要な時期ですね、農作物にとって、水が必要な時に雨が降らないという形で、まあ、干ばつみたいなですね、状況もあったりという、そういう気候の極端な変化、うん、変動の影響を受けていると、被害を受けているということでございましたし、で先ほど島で魚が美味しいというイメージという、はい、
今日何食べるかずっと考えて
あったんですけれども、実はですね、その漁業についてもですね、当然基幹産業なんですけれども、実はその藻場ですね、魚が食べる餌がですね、餌となる藻場がですね、どんどんなくなっていっていると、
うん、
でそれがですね、どうも実は海水温の上昇、まあ、地球温暖化の影響を受けているんじゃないかということで、まあ、漁業者には深刻な影響を受けていると。で実際にですね、漁獲量もここ10年でもう半分に減っていると、10年前の半分に減っているというような状況ございました。
半分ですか、
はい、でこれはもうまさしく本当に、危機的な状況だということでですね、
うん、
まあ、実はうちの市長もですね、そういう気候の問題ということはもう肌身に感じていたということもございましてですね、
うん、
そういう、宣言が世界中で出されているということについてですね、まあ、壱岐市もこれまでの取り組みとかも踏まえるとですね、壱岐市としてもこの宣言を出すべきではないかということでですね、うん、市長が、まあ、決めましてですね、
うん、
この宣言を出すということになりました。
なんとかね、その50年に一度の大雨は何回か経験されたんですけども、大きな災害にはつながらなかったんですね、
はい、
でもやっぱり、まあ、お天気がおかしいっていうのはすごくやっぱり実感されていて、
うん、そうなんですね、
そういう流れを受けて、じゃあもう宣言して取り込もうっていう、そういうことなんだそうですね。
なるほど、
うん、でね、面白いお話をね最後にしていただきましてね、
あ、そうですか、
壱岐市にはね、海女さんがいらっしゃるんですよ。
あ、
海に潜って、いろんな魚とか、貝を取る、海女さんって言ったら何着ると思います？昔の方はなんかその白衣みたいなってイメージがありますが、
そういうイメージです。
今はほとんどウェットスーツでね、
はい、
いや普通そうなんですよ
そうなんですか。
壱岐市の海女さんはなんとレオタードで入るんです。でなんでウェットスーツじゃないかというと、ウェットスーツは保温性が高いから、長い間海に入れると。レオタードは薄いので、寒くてすぐに上がると。そうすることによって貝を取りすぎない。
なるほど、
うん、よくよく考えてみたらこれは非常に環境の優しい海女さんの姿じゃないかということで、そういう意識を今持って壱岐市の海女さんはレオタード、いや本当寒いと思うんですけどね、でもそれもやっぱり頑張りながらなんとかその今あるその自然を守りながら持続可能な形で海女さんという仕事を続けようという取り組みを実際にされているんだそうですね。
そうですか、
うん、
それもまたユニークでありますけれども、
はい、
なんかとてもいい取り組みかと思いますね、本当に ね、
なんかその考えてこれこそが SDGs なんですって担当の方おっしゃってましたけど、そういえばそうだなってすごく思いました。
なるほど、
まあ、その土地それぞれのね、いろんな考え方、取り組みがあると思いますけどね、まあ、今回はその壱岐市にターゲットをして、絞りまして、スポットを当てましてね、ご紹介しましたけども、また機会があればね、別の場所のお話もしたいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、 兵庫環境創造協会。
さてここで番組にいただきましたお便りを紹介させていただきます、はい、
もうたくさんメッセージをね毎週いただきまして、
本当にたくさんいただきました、
ありがとうございます。まずお一人目ちょっとご紹介したいですね、ラジオネームはカトレアさん、ありがとうございます。この冬は暖冬で嬉しいですが今年は花粉も早いのでしょうかと、まさきさん来ましたよ。
うん、もうねだいぶ飛び始めてるみたいですよ。
そうですか。
あの平年よりもだいぶ早めに飛び始めております、
もうこの季節から、
はい、
早いですね。
で、あの花粉の全体的な量としては昨年の半分ぐらいとは言われているんですね。
そうなんですね。
量自体は少ないので早めに飛び出したら早めに終わる可能性もあるんですけども、
なるほど。
でもちょっと早め早めに今年は対策をしないといけない、うん、いけない状況ですね。
みんなでしましょう。マスクですよマスク、
はい
、はい、さあそして続いてはですね、この方ラジオネームじゃないのでそのままいいかな、姫路市からいただきました木村ゆうかさん、ありがとうございます。かわいいねイラスト入りのおはがきで、今私が思っていることは勉強して地球環境を守って自分の子供の未来のために活動学習をしたいと思います。まさきさんこれからもラジオ聞きますといただきましたね。
はい、ありがとうございます。
ね、そっか電気日本も中国に負けないようにエコ頑張りましょうって言って、この間ちょっと前のね放送を聞いていただいた、あのそのメッセージもね添えていただいてますね。ありがとうございます。
なるべくたくさんのね今世の中はどういう動きになっていて地球環境問題こんな取り組みがあるんだっていうねあの情報をなるべくお伝えしたいと思いますのでね、はい、あの拙い喋りで申し訳ありませんが、これからもぜひお付き合いください。ありがとうございます木村ゆうかさん、
はい、ありがとうございます。さあそしてもう一ついきましょうか。ラジオネームはマルコメさん、ありがとうございます。お恥ずかしながらって昨日初めて拝聴しましたと、毎日おはようコールからまさきさんは拝見しておりましたがこんな素敵なラジオをしてるとはラジコで聞いているので早速マイリストに入れました。仕事には必ずマイボトルでお茶とコーヒーの2本持ちです。結婚してからはペットボトルをボコボコゴミ箱に捨てていた主人も、マイボトルを持ってくれるようになりましたよ。たまに紅茶にしたり好みの濃さや甘さに調節できるのがマイボトルの良いところだなと思います。
なるほど、
ね、私は動物や自然が好きなので人という種として今の地球環境にはとても心苦しく思います。私のできることといえばリサイクルや募金や節電などの小さなことですが環境改善につながることと信じて継続していきたいと思いますと、
まあ、意識高い
ね、素敵なメッセージいただきました、ね、ありがとうございます。
マルコメさんありがとうございます、ね、僕もこのスタジオマイボトル持ってますよ。
あ、私も持ってますよ
あのいいなと思うのは、はい、今保温性のあるマイボトルたくさんあるじゃないですか、
はい、
なので温かい飲み物を常に飲むっていうの、冷たいのじゃなくてこの夏場もね、これ体にもすごくいいことだと思うんですね。
いいと思います。
温かいこれはジャスミンティーが入っております。
あ、そうですか、はい、素敵です。もうまさきさんのもねなんかあの高価なボトルですけど
言わなくていいじゃないですか
そうですか、いやいやいいなと思って見てるんですよ、はい、いやでもね、神戸市からいただきました、
はい、
ラジオネームマルコメさんもご紹介させていただきました。その他の方も本当ありがとうございます、
ね、たくさんいただきましたありがとうございます、ここでねあの先をご紹介したいと思います。荻野さんお願いします、
はい、お便りおはがきの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005 メールではまさき @jocr.jp こちらまでどしどしお寄せください。お待ちしております。
はい、ということでまさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。